皆さんこんにちは。今日は、旧約聖書の伝道者の書というところからメッセージをさせていただきたいと思います。この書の著者は知恵を追い求めた挙句すべては空であると結論付けました。しかし新約の時代に生きる私たちにとってそれは今でも本当のことなのでしょうか。人生は本当に虚しいものなのでしょうか。そのことをご一緒に考えてみたいと思います。最初に伝道者の書の一章の一節から三節をお読みいたします。エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空伝道者は言う。空の空すべては空。日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。この書の著者伝道者はエルサレムの王ダビデの子とありますから、一般的にはダビデ王の息子であるソロモン王と考えられています。しかしダビデの子というのはダビデの子孫という意味もあり、必ずしも特定の人を指すものではないということ。そして伝道者を指すヘブル語のコヘレトという言葉は、集会を主催する人、あるいは説教者という意味があることから、この書の著者はユダヤ教の街道で人々に知恵を語っていた人であり、その人がソロモンの名を借りて語ったのではないかと考える人もいるようです。それではその伝道者は何を伝えたかったのでしょうか。それは日の下、すなわちこの世界で起こることはすべて空の空であるということでした。空とはヘブル語でヘベルといい、蒸気、煙のことを指すそうです。すなわち捉えどころのない儚いものがヘベル、空であります。この世界で起こること、私たちが人生で経験することはすべて儚く捉えどころがないと伝道者は語っています。それではなぜ伝道者は日の下で起こることはすべて空であると言っているのでしょうか。それが続く12章の全体にわたって述べられていきますが、全部をお読みすることはできないので、大きく4つの理由を要約してお伝えしたいと思います。第一が時の無常ということであります。すべてのことは同じことの繰り返しに過ぎず、時はすべてを忘却の彼方に流し去っていき、後の時代に記憶されることはないということであります。このことが一章の9節から11節に書かれています。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない。これからのちに起こることも、さらに後の時代の人々には記憶されないだろうとあります。第二は人生の不条理であります。人生には不条理なこと、曲がったこと、悪や不正、暴虐が横行しており、正しい人が報われるとは限りません。そしてそれを人はどうすることもできないのであります。一章の十五節にはこう書かれています。曲げられたものをまっすぐにはできない、欠けているものを数えることはできない。七章の十五節にはこのように書かれています。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがある。八章の十四節には、虚しいことが地上で行われている、悪しき者の行いに対する報いを受ける正しい人もいれば、 正しい人の行いに対する報いを受ける悪しき者もいる。私は言う、これもまた虚しいと。第三は人間の知恵の限界であります。知恵を求めても悩みや苛立ちが増すだけであり、神の御業を見極めることはできないのであります。一章の失礼しました17から18節にはこう書かれています。私は知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうと心に決めた。それもまた風を追うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増す。また8章の17節にはこう書かれています。すべては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のある者が知っていると思っても見極めることができない。4番目が死の平等性ということであります。すべての人生の結末として誰でも平等に死が訪れるということであります。9章の2節から3節にはこのように書かれています。すべてのことはすべての人に同じように起こる。同じ結末が正しい人にも、悪しき者にも、善人にも、清い人にも、汚れた人にも、生贄を捧げる人にも、生贄を捧げない人にも来る。善人にも、罪人にも同様で、誓う者にも、誓うのを恐れる者にも同様だ。火の下で行われることのすべてのうちで、最も悪いことは、同じ結末がすべての人に望むということ。この死の問題は今まで挙げてきました4つの中でもことさらに伝道者を悩ませたようであります。もう少し死について語っているところを見てみましょう。3章の19から21節、なぜなら人の子の結末と獣の結末は同じ結末だからだ。これも死ねばあれも死に、両方とも同じ息を持つ。それでは人は獣に勝っているのか。勝ってはいない。すべては虚しいからだ。すべては同じところに行く。すべてのものは土の塵から出て、すべてのものは土の塵に帰る。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りていくのを。9章の4節から6節にはこう書かれています。しかし人にはよりどころがある。生けるものすべてのうちに数えられているものには、生きている犬は死んだ獅子に勝るのだ。生きているものは自分が死ぬことを知っているが、死んだものは何も知らない。彼らにはもはや何の報いもなく、まことに呼び名さえも忘れられる。続く10節、あなたが行こうとしている黄泉には、技も道理も知識も知恵もないからだ。彼にとって死後の世界、来世は何らかの存在を確信できる希望の持てるところではなく、死は全く無意味なもの、一切の希望を奪うものでしかありませんでした。もしそうであるとしたら、人生は生きるに値するのでしょうか。これが伝道者を真に悩ませた問題でありました。こうした火の下にある現実を前にしたとき、伝道者が得た結論は何だったでしょうか。それは日常生活における実際上の勧めと人が守るべき戒めの2つありました。日常生活の戒めとしては、2章の24から25節に書かれています。人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。 そのようにすることもまた神の御手によることであることを分かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができるだろうか。同じことが3章の12節から13節にも書かれています。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりして、すべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であること。これは誰しもが同意することであろうと思います。この空である世界にあって食べたり飲んだりして、すべての労苦の中にささやかな幸せを見出すことを誰が止めることができるでしょうか。それは極めて自然なことであろうと思います。もう一つの結論、人が守るべき戒めについては、この伝道者の書全体の最後に置かれています。12章の13節にはこう書かれています。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。これはこの書全体の結論であると言えます。そしてそういう根拠は、日常生活において食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことも神の御手によることであるから、神から離れては何もすることができないということ。そして続く14節で述べられている、神は善であり悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからであるということであります。この神を恐れよ、神の命令を守れという結論は、神に選ばれた民として神と共に歩んできたイスラエルの民の一人であった伝道者にとっては自然な結論であったと言えます。しかし人間の知恵の限界まで探り求め、日の下に起こる一切のことを空の空と感じ、死の問題にこれだけ苦しんだ伝道者がたどり着いた結論としては、どこか無理して飛躍しているように感じてしまうのは私だけでしょうか。それはやはり伝道者が死の問題の真の解決を持っていなかったことに起因していると思います。それは旧約の世界しか知らなかった伝道者の限界であったとも言えます。その旧約の限界を打ち破った方こそが、神の新しい約束をこの世界にもたらし、伝道者を苦しめた死の問題を完全に解決してくださったイエス・キリストというお方であります。そもそも死とは罪の結果であると聖書は教えています。人は土地の塵から作られた土の器に神の形である霊を宿すものとして創造されました。それは神との親しい交わりの中で、被造物の良き管理者として神の栄光を表すためでありました。しかし人は神の命令に逆らい、自分の思いを優先して神から離れてしまい、その結果世界に死が入るようになったことが創世記の1章19節22節に書かれています。しかし死後のことについては、肉体は死んで土に帰り、霊は神のもとへ帰っていずれ裁きを受けることになると語られていますが、それ以上のことは旧約聖書には記されてはいません。人は神との親しい交わりから外れ、神との関係が的外れなものとなり、神を第一とするのではなく自分を第一とする自己中心の歩みをするようになり、その結果この世界にさまざまな悪や悲惨が入るようになりました。これが罪の正体であります。人は自分の力によってはこの罪から免れることはできません。 このままの状態であれば、すなわち罪のままで死んだ場合は、その先の裁きの結果は滅びでしかありません。自分は死後どうなるのか、死後の裁きを本当に免れうるのか、これが伝道者を悩ませた最大の問題であったと思います。神は創造の冠として作られながら、そのような窮状に陥ってしまった人のありようを深い憐れみを持ってご覧になり、取り扱ってこられました。そしてそのような状態から救い出すために、時至った時、ご自身の御子を人としてこの世界にお使わしになられました。それが神であると同時に人であられるお方、イエス・キリストというお方であります。イエスというのはこの地上における人としてのお名前、キリストというのは油注がれた方という意味であり、罪を解決してくださる救い主という神のご性質を表しています。その罪の解決の仕方は、人のあらゆる想像を超えた驚くべきものでありました。イエスは当時の宗教指導者が最も大切なものとしていた律法の教えに公然と異を唱え、当時の世界の支配者であったローマ帝国に逆らった反逆者、大悪人として、人間の考え出した最も残酷な刑罰と言われた十字架にかけられて殺されました。しかし、まさにその悲惨極まる死が人間のすべての罪の贖いのためであったというのであります。そしてそのことを証しするために、神はイエスを死から3日後によみがえらされました。イエスは多くの弟子たちに現れ、その復活の姿に触れた弟子たちは、イエスこそ誠の救い主キリストであるという確信に満たされ、殉教も恐れずに、その良き知らせ福音を世界中に広める者へと変えられていきました。もしイエスキリストの復活がなかったとしたら、すべては虚しいままであります。罪とその結果である死は、相変わらずその威力を保ったままであるからであります。しかし、キリストの復活によって死の棘は取り去られ、神との親しい交わりの回復、永遠の命への道が再び開かれました。そのことが記された素晴らしい箇所を、新約聖書の第一コリント15章からお読みしてみたいと思います。コリント人への手紙第一の15章の3節から8節までまずお読みをいたします。新約聖書の349ページになります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。同じ15章の13節から20節までお読みをいたします。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえられないとしたら、 神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえられないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。キリストの復活が真実であり、私たちも死者の復活に預かることができるという希望を持つことができれば、私たちの人生は180度変わったものとなります。復活の命、永遠の命が存在する、その確かな保証としてイエス・キリストの復活が与えられている。このイエス・キリストの復活を信じたとき、私たちの人生は気だるい虚しさから喜びと希望に満ちたものに変貌するのではないでしょうか。伝道者は日の下には新しいものは一つもないと語りました。しかし新約の時代には新しい創造があります。コリント人への手紙の第2の5章の17節にはこう書かれています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。また伝道者は、知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増すと語りました。人の知恵はそうかもしれませんが、神の知恵はそうではありません。コリント人への手紙の第1の1章にはこう書かれています。21節では、神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることはありませんでした。23から24節には、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、これは選ばれた神の民であっても異邦人であってもという意味ですが、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。また30節には、キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられましたと書かれています。またコロサイ人への手紙の第2章には、このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されていますとも記されています。今日は旧約聖書の伝道者の書という鏡を通して、イエス・キリストというお方が成してくださった救いの御業の途方もない素晴らしさについて語らせていただきました。神がイエス・キリストを通して成してくださったこの良き知らせ、福音を信じることなくして人生の虚しさ、その究極の原因である死の無意味さから逃れることはできません。どうかこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、虚しい人生から希望に満ちた人生へと方向転換されますよう、心からお勧めしたいと思います。以上です。